大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。3月に入ったところだったのにこんな鼻声ですみません。いや、先週もちょっと来てたって感じだったんですけども、今週は寒い日も多かったし、最初は花粉症から始まったのがなんだか慢性鼻炎に移行してしまったようで、薬も飲んでるんですけどもなかなか改善しなくて申し訳ないです。本当に皆さんもお気をつけください。さて、先週はアメリカのメジャーリーグでもオープン戦が始まって、ドジャースの大谷や山本の話題も多いけども、テレビの情報番組のスポーツコーナーはもっと日本のプロ野球のことも取り上げてほしいなんて話をしましたけどね。そう、今年は夏にパリオリンピックもありますから、いろんなスポーツを楽しめそうですよね。まあ、そういう日本代表チームの活躍を期待する一方で、地元のスポーツも応援しようじゃないかということで、先日ここ長野グランドシネマズでは、須坂をホームタウンにしているバレーボールの長野ガロンズのファンが集まるイベントがありましてね、いつもご紹介しているシネマスタジオの前の白いメッセージボックスにも、長野ガロンズ優勝をつかめとか、ガロンズ頑張れって書かれたカードが何枚か入ってましたよ。その横に置いてあるチラシを見ますと、ガロンズの次のホームゲームは来週3月9日10日の土日、須坂市の市民体育館で行われるんですけども、そのチラシの裏にはメンバー紹介が載っていまして、22人の選手のプロフィールが書いてあるんですね。地元信州出身の選手多いですね。長野市に飯山市、千曲市、それに松本市、安曇野市、辰野町と7人が長野県出身なんですね。ひょっとしたらその中から誰かがいずれ日本代表チームに入って、石川、西田、高橋蘭なんてイケメンの実力派選手と一緒にオリンピックに出たりするかもしれないですね。そうそう、ちょうど今グランドシネマズではバレーボールを題材にしたハイキューっていうスポーツアニメ映画が上映されていまして、結構人気だそうですから、スラムダンク人気の後パリオリンピック出場を決めたバスケットボールのように、バレーボールも日本代表は久しぶりにいいメンバーが揃っていて、メダルも夢じゃないっていうポジションにいますから、代表チームの活躍に合わせて地元チームも注目されるようになって人気が出るといいですよね。まあ、そんなことを喋っているうちに思い出したのが、サッカーの長野パルセイロ、そして松本山雅、さらにバスケットボールのブレイブウォーリアーズも気にしておいてあげましょう。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。伊勢正蔵さん、大久保和久さんのコンビの風。1976年のセカンドアルバム、時の流れはに入っている曲です。暦の上では、予報では来週あたりからちょっと暖かくなりそうですね。今週の1曲目は、風の暦の上ではでした。
蔵出しコレクション。
さて、3月に入りまして、卒業式のシーズンを迎えますけどね。その前に中学3年生は来週6日の水曜日に公立高校の入試が控えていますから、まあ親御さんとしては気をもむことが多いでしょうね。試験の出来はもちろんですけども、風邪なんかひいて体調を崩さないだろうかとか、お天気の心配、そう、当日雪が降ったりしないようになんて、そんなことまで気になるところですね。そこで今週のこのコーナーはちょっと無理やりですが、気合だけでもこの曲のタイトルのように大きく持ってもらおうという私の願いも込めて、天下を取ろう内田の野望っていう曲を聴いていただきましょうか。この内田っていうのは、今は自動車保険ソニー損保のお姉さんというイメージですけども、30年前デビューした時は可愛かった、そう、あの内田有紀さんです。私もこうやってラジオの仕事をして45年ほどになりますけどね、何人かこの子は時代を象徴するような存在になるなとビビッとくるようなアイドルがいたんですけども、80年代後半の後藤久美子、五組に始まりまして、その後は 3M と言われた宮沢りえ、水木ありさ、牧瀬里穂、それから90年代は広末涼子と今回の内田有紀といったところでしょうか。ビビッときたのはね、内田有紀さん、1975年昭和50年の11月16日東京生まれ。 高級住宅街といわれる広尾に住んでいたんですね。小学校6年生の時に一緒に街を歩いていたお母さんが主婦モデルにとスカウトされまして、その後撮影などの時にはよくついていったそうで、そこで本人も中学生のうちから子役モデルを務めるようになったそうです。そんな流れで高校生の頃にはテレビドラマのちょい役に起用されたりするうちに、1992年平成4年にはユニチカの水着のキャンペーンモデルに選ばれるんですけども、その CM 覚えてますよ。現在ではもう女の子が水着の CM に出るなんてことはなくなってしまいましたけどね。そういう時代になりましたが、当時の内田有紀さんは17、8とは思えないような自信に満ちた顔つき、それに都会育ちなのにすごくワイルドな雰囲気を漂わせていましてね、あ、この子はすぐに大ブレイクするなと感じたもんです。そして94年何度目かのリメイク版の時をかける少女でドラマに初主演、 CD デビューと続きます。その曲のタイトルがちょっと人を食ったような天下を取ろう内田の野望だったんですけども、とはいえそんなに急に売れてしまったことに戸惑いもあったんでしょう。2000年には演技の基礎から勉強し直すという決意をしまして、あの塚公平さんの劇団に入ってしばらくテレビや映画からは遠ざかります。そして2002年の人気ドラマ北の国からのスペシャル版としては最後になった2002遺言に出演しまして、この時共演した純の役の吉岡秀隆くんと結婚するものの、2年半ほどで別れてしまって現役に復帰しています。その後は NHK の大河ドラマ軍師官兵衛やセゴドンにも出ていますけども、私は2012年に小泉今日子さん、中井貴一さんと共演したドラマ最後から2番目の恋のちょっと不思議ちゃんのような面白い役が好きでした。では今週の蔵出しは内田有紀さんの歌手デビューの曲、作詞は広瀬香美、作曲は堤恭平というコンビです。天下を取ろう内田の野望。1994年の曲ですからちょうど30年前。今週の蔵出しは内田有紀さんの天下を取ろう内田の野望でした。
グラシネ一押しシアター。
今日はオープニングでもバレーボールの長野ガロンズの話をしましたけども、今週このコーナーでご紹介するただいま公開中の新作映画もスポーツもの、サッカーを題材にした実話をもとに作られたネクストゴールウィンズです。負け続けて悔し涙を流した選手たちが逆境を乗り越えて大きな成績を残した感動のストーリーっていうのは、これまでいくつも映画化されてきましたけども、2019年にジョジョラビットでアカデミー脚本賞を獲得したタイカ・ワイティティ監督が描いたのは、 FIFA ランキング204位で世界最弱と言われたアメリカ領サモアのサッカーチームのドラマチックな物語です。2001年と言いますから翌年日韓共同開催で行われたワールドカップの予選でオーストラリアに31対0というスコアで歴史的大敗を喫したアメリカ領サモア。南の島国だけあって人々はみんなのんびり平和に暮らしているし、負けた選手たちもまたその後を継いだ若いプレーヤーも勝利への執着が全くありません。そこで1回でも勝つなんていう大それた夢ではなく、負けてもいいからせめて1ゴール得点するところを見たいと熱望したサモアサッカー協会の会長がアメリカサッカー協会に誰かに監督をやってほしいと依頼します。そこで選ばれたのが選手としても監督としても実績のあるトーマス・ロンゲンという男でした。しかしトーマスは家族に悲しい出来事があったのをきっかけに感情をコントロールできなくなっていて、試合中でも暴力的な言動で周囲に迷惑をかけてばかり、サッカー界から追放される寸前の存在でした。いやいや監督を引き受けたトーマスはあまりにレベルの低い選手たちに苛立ちを募らせて選手たちの反発を買ってしまい、チームの実力も向上しません。そんな中、南の島のおおらかな人たちや雄大な自然と触れ合ううちに、選手も下手は下手なりにひたむきに努力して彼を信頼してくれていることに気づきます。31対0という屈辱的なスコアから10年、次のワールドカップ2014年のブラジル大会の予選の相手は同じ島国のトンガでした。敵意をむき出しにしてくる相手に対してトーマスは選手たちに自分の身の上話をした後、あるアドバイスをします。そしてチームはようやく一つになって トンガに挑んでいくのですがというようなストーリーなんですけどね。サモアのチームのエースストライカージャイアという選手は現地でファファティネと呼ばれる性同一性障害なんですけども、そのジャイアが中心になってチームを一つにまとめるところは今でこそ描けるであろうハートウォーミングなエピソードです。トーマスを演じているマイケル・ファスベンダーはあのインテリの白人タレントパックンに似たハンサムなんですけども、心に傷を持つ役柄にぴったりでした。サモアの人々のおおらかな生活ぶりもほっこりしますし、見ている人たちを元気にしてくれる作品です。今週ご紹介した新作映画は実話をもとに作られたサッカーを題材にした映画ネクストゴールウィンズでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日にスタートします。シリーズ初登場、新たな上映作品は19本、再上映作品8本のトータル27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって上映します。14回目を迎える今年のオープニングは去年シリーズ最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品、また新しくセレクトされた作品は近未来アクション映画の金字塔マッドマックス、香港映画からはウォン・カーワイ監督の火曜年華、ジョン・ウー監督男たちの挽歌、そして日本の映画では生誕120周年の小津安二郎監督作品宗形兄弟、小早川家の秋など個性豊かなラインナップが揃いました。午前10時の映画祭はまた見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみくださいね。なお詳しい上映スケジュールや作品のラインナップは午前10時の映画祭14の公式サイトがもう出来上がっていますので、そこでご確認くださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは3月卒業シーズンに2年に1回ぐらい取り上げているかな、あのダスティン・ホフマンの出世作といえば、日本公開1968年昭和43年の卒業から一曲聴いていただきましょう。確かこのコーナーでピックアップするのは3回目だと思うんですけどね。なぜそんなに何回もできるかといえば、この映画にはサイモンとガーファンクルの曲がたくさん使われているから、毎回違う曲をかけているんですよ。それまでのアメリカ映画とは違うハッピーエンドにならないストーリーとか斬新なカメラアングル、それに音楽とのコラボレーションなんてところが特徴の1960年代の後半から70年代の前半あたりまでのアメリカンニューシネマ、この卒業という作品はまさにその走りだったんですね。監督を務めているのは1966年エリザベス・テイラーが2度目のアカデミー主演女優賞を取ったバージニア・ウルフなんか怖くないのマイク・ニコルズで、それまでミュージカルの演出などをメインの仕事にしていたニコルズが初めて監督を務めた映画でした。そのバージニア・ウルフなんか怖くないで高い評価を得たニコルズが次の作品として手掛けたのが卒業だったんです。アメリカでの公開は1967年の12月だったんですけども、撮影に入る前の1966年、早くもマイク・ニコルズはポール・サイモンに新しい映画卒業に使うサウンドトラックの曲を作ってほしいと依頼しています。そこでポール・サイモンは新しい2つの曲をこれでどうですかと提示しているんですけども、ニコルズは首を縦に振らずに、この年アメリカのビルボードのチャートで1位になっていたサウンド・オブ・サイレンスをはじめ、スカボロ・フェアや4月になれば彼女はなど4曲をメインに使いたいと頼んで、さらにもう1曲新しい曲をとオファーするんですね。そこでこの映画のために作られたのがミセス・ロビンソンでした。この曲も最初はミセス・ルーズベルトというタイトルだったんですけども、ポールの相棒のガーファンクルが映画に出てくるミセス・ロビンソンにした方がいいんじゃないとアドバイスしたことでタイトルが変わったんだそうです。そうやって映画で使われた曲が全部入っているサウンドトラックの LP レコードはサイモンとガーファンクルにとって初めてビルボードのアルバムチャートの1位を獲得したほか、日本でも1968年に映画が公開された後、シングルレコードとして発売されたサウンド・オブ・サイレンスは、洋楽としては異例の、なんと81万枚も売れるビッグヒットになりました。 今日はお聞きのように BGM にスカボロフェアとサウンドオブサイレンスを使いましたんで、3月を迎えて春ももうすぐそこっていうことで、4月になれば彼女はを聞いてください。私が卒業を初めて見たのは2年ほど遅れて1970年昭和45年頃でしたけども、そういう時代を知っている世代はサイモンとガーファンクルと呼びますけどね。今40代以下のリアルタイムを知らない世代はサイモン&ガーファンクルって言ってますよね。その辺に世代のギャップが現れる典型的な例の一つです。今週のタイムスリップムービー室は、日本公開1968年のダスティン・ホフマンとキャサリン・ロスのコンビが主役でした卒業から、サイモンとガーファンクルの4月になれば彼女はでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょう。この声でずっと喋ってると本当辛いんですけど、お聞き苦しくて申し訳ありません。まずは今週もファックスで送ってくださった長野市のパッシーさんです。もちろんファックス番号は早々に短縮9に再登録済みですよ。電力っていう名前から大岩さんに変更しました。再設定バッチリですね。安倍貞夫さんの例のドラマ、はいはい、タイトル書いてありませんけども、不適切にも程があるですね。朝のラジオで生島博士さんが面白いとおっしゃっていたんで、実は2月9日頃ちらっと見たんですが、相関図が分からずちんぷんかんぷんでした。登場人物の関係が一体どうなっているのか分かんなかったということですね。しかも突然歌い出すし、そうなんですよ今回は。まあ現代の社会のコンプライアンスがどうのっていうのをね、ちょっとおかしいんじゃないっていうところ、あんまり声高に安倍貞夫が説教口調で喋っちゃうと視聴者にはきつく感じてしまうといけないっていうんで、ミュージカル仕立てにして笑いをまぶしているんだと思うんですけどね。そうしたら大岩さんまで面白いと押すので、2月23日にまた見ました。そうしたらなんとなく内容が分かりかけてきて、忘れなかったら3月1日見てみます。パッシーさんのところはテレビとかレコーダーとかタイマーでの録画ってできないんですか？難しいようでしたらば、テレビの邪魔にならないところにポストイットかなんかでメモを貼っといて、あとは目覚まし時計でもかけときましょうかね。ところで先日相棒を見ていたら、はいはい、水谷豊さんの横顔がアップになって、あれ？シュリちゃんにそっくりと感じました。鼻の形などがね。お、そうですか、横顔はお父さんになんですね。それに再放送のドラマ桜の長澤まさみさん、違うまさみですから知ってますよね。デビューしたばっかりでまだ中学生か高校生の頃ですけどもね、出てます。それより気になるのは、長澤さんの弟役の男の子ってえなりかずきくんの弟ではないでしょうか？あ、そうですよ、似てますからね。出演者のところにもえなりなんとかって書いてありましたよ確か。またそのさくらのヒロイン役の高野志保さんのご主人は、あの昭和の名優北村和夫さんのご子息だと分かったのは驚きました。そう、北村幸也さんって言うんですけどね。いろんなドラマで見かけるたびに、早くでも存在感があって演技もうまいと注目していた若手俳優さんでしたから、いやいや、もう若手というよりは中堅ですよね。しかもあの桜のヒロイン高野志保さんの旦那さんと分かってびっくり。桜ちゃんいい方と巡り合ってよかったねと、お二人が共演する CM をテレビで見た時思ったことを思い出しました。夫婦で共演している CM なんかあったんですね。そして最後に PS とあって、3月25日日曜日の夕方テレビをつけたら、ちょうど作曲家服部良一さんの特番をやっていて、笠置静子さんの歌3曲を見ることができました。当然アーカイブスが充実している NHK の番組でしょうね。東京ブギウギ、びっくりなことにシュリちゃんがブギウギを歌った時に着ていた白地に大きな花模様らしきレトロなワンピース姿でした。ドラマでも当時の衣装を真似て作っているんですね。これシュリちゃんかと思ったほど似ていました。東京ブギウギが流行ったのは昭和22、3年頃ですから、まだテレビ放送はないし、多分写真で残っていたものを、まあ AI を使ってまで色を再現したわけじゃないでしょうけども、まあだいたいこんな感じって言うんで再現してるんだと思うんですけどね。その時代の時代考証って結構苦労するらしいですよ。それからあとの2曲、買い物ブギウギ、かすかに覚えています。パシーさん、これね、正しいタイトルは買い物ブギです。おっさんおっさん、これなんぼ。ようやく今週ね出てきましたけども、わてほんまに用意ワンはあって、 あの頃まだ今みたいに関西弁が一般的ではなかったでしょうから、他の地方の人たちは何を歌ってるんだか分かんなかったっていうのが正直なところじゃないでしょうかね。わてほんまに容易わんわ、どういう意味でってな感じで。そして銀座カンカン娘は若くて綺麗な高峰秀子さんとデュエットでしたよ。高峰さん顔ちっちゃいとお書きですけどもね、これは映画の銀座カンカン娘のワンシーンだと思うんですけどね、歌が残っているのは高峰秀子さんのソロだと思うんですけど、映画では一緒に歌っているシーンもあるんですかね。私高峰秀子ファンと何度か言ってますけども、銀座カンカン娘はねまだ見たことがないんです。この後ブギウギには高峰秀子役登場してくるんでしょうかとありますけど、そうだな、江野剣が棚剣で出てますから、ひょっとしたら出てくるかもとは思うんですけどね。もう残り4週間ですから、どこまで描かれるでしょうか。パッシーさんのさみだれ式ないろんなドラマや俳優さんの話題ありがとうございました。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをぜひ送ってくださいね。メールアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面右側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまで時間があるという方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週は3月卒業シーズンになりましたんで、新しい卒業ソングとして人気のあるところ行きましょうか。あの天気の子のテーマ曲などでおなじみラドウィンプスが NHK で18のお祭りと書く18歳という高校を卒業する世代たちを集めての音楽の特別イベントを毎年やってるんですけどもね、2018年はラドウィンプスで、その時に作った卒業ソング、正解。正解といっても今裏金がどうのこうので揉めに揉めているあの正解ではなく、正しい答えの正解。まあそれは言わなくても歌詞を聞いていらっしゃればお分かりになったと思うんですけどね。新しい卒業ソングとして人気のラドウィンプスの正解でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳常時に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、そして矢野明子、薬師丸ひろ子、山本リンダと、ここまでは3曲ずつかけまして、10巡目は3組3曲、山田パンダに山本譲二、山瀬まみとやりました。そして11巡目は、燃えよドラゴンズを作ったり、ヤッターマンは自分で歌ったりしている山本雅之さんの3曲。12巡目が3組3曲で、山崎箱に安田なるみ、やや。前回13巡目は山田邦子さんの3曲でした。そして今回は去年の暮れ12月30日に73歳で亡くなったことが今年に入って1月9日に公表された八代亜紀さんの3曲を聴いてください。と言っても先週お話ししたように、亡くなってすぐの頃にこの番組では1981年昭和56年の映画、高倉健さん主演の駅ステーションで使われた船歌をかけていますんで、今週はそれ以外の3曲です。まあ今日本の女性の平均寿命は87歳というあたりで、90を超えても元気な方もねたくさんいらっしゃる中、73歳というのは早いですよね。しかも八代さんはほとんど年を感じさせない、昔から老けたイメージのない人でしたから、いなくなって初めて気づいた存在感のある人だったんだなと感じました。八代亜紀さんは1950年昭和25年の8月29日熊本県の八代市生まれ。本名は橋本明代と言いまして、ふるさとの八代を八代と呼んで、本名の明るいの秋に君が代の代、秋代から アジアのアで国際的に、しかも何世紀も活躍できるようにと、20世紀の木で秋という漢字を使った芸名にしたそうです。お父さんが浪曲好きで、自分でも歌ったり、よくいろんなジャンルのレコードを買ってきたとのことで、その中にハスキーボイスのジュリー・ロンドンの曲があったそうです。それを聞いて、自分のハスキーな声でも歌手になれると勇気づけられたとか。中学を卒業すると地元でバスガイドの仕事に就くんですが、人前で話すのが苦手だったため、親には内緒で3ヶ月で辞めて、地元のキャバレーの専属歌手になるものの、なんとその店にお父さんが客としてやってきてしまったんで、感動も同然の形で、東京にいるいとこを頼って上京したそうです。歌の基礎を学びながら、銀座のクラブで歌えるようにまでなって、たまたま同じクラブで歌っていた後の五木ひろしさんに芸能事務所を紹介されたことで、デビューへの道が開けました。1971年昭和46年に愛は死んでもという曲を出すんですが、これは全く鳴かず飛ばず、そこでテレビの全日本歌謡選手権で10週勝ち抜きのグランドチャンピオンになった後、1973年昭和48年、この曲が初めてのヒットになりました。今週のインデックス、八代亜紀さんの1曲目は、レコードは60万枚売れました。この年 NHK の紅白歌合戦にも初出場で歌った涙恋。今週のインデックス、八代亜紀さんの1曲目は涙恋でした。その後も忍び恋、愛一筋、女の夢、灯火など、レコードは30万枚から40万枚コンスタントに売れる人気歌手になって、特にトラックのドライバーたちの憧れの存在として有名になったことから、1977年昭和52年には、あの菅原文太、相川欽也主演の映画の人気シリーズ、トラック野郎度胸一番星に、なんとダンプカーの運転手役で出演しているんです。その後も、もう一度会いたいや女港町が20万枚以上のヒットになって、久しぶりに40万枚近く売れたのが、79年昭和54年の船歌でした。そして翌80年昭和55年には、この曲が人気を集めます。船歌と同じく作詞、阿久悠、作曲は浜圭介のコンビだったんですね。57万枚売れて、初めてレコード大賞を獲得した曲。八代亜紀さんの2曲目は、雨の慕情。インデックス、今週八代亜紀さんの2曲目は雨の慕情でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は14巡目の矢、八代亜紀さんを取り上げています。雨の慕情以降、15万枚以上売れた曲はありませんけども、だからこそもともと挑戦したかったというジャズやブルースも歌う機会ができたんですね。Fly Me to the Moon や Over the Rainbow。 そんな中で私が選んだ3曲目は、演歌系の歌手がポップスやバラードを歌って人気の演歌の力っていうシリーズの CD があるんですけども、その中から映画ゴーストの主題歌としてヒットしたこの曲です。ライチャスブラザースのカバー、アンチェインドメロディ。こういうのを選ぶセンスがいいですよね。インデックス、今週の八代亜紀さんの3曲の最後は、ライチャスブラザースのカバー、アンチェインドメロディーでした。ということで、インデックス来週以降の予定をざっとご紹介しておきますと、まず次の湯は、ゆきさおりさんを3曲やった後は、湯で始まる名前の3組3曲、湯原まさゆきにゆうゆう、台湾出身のゆうやと3曲やって完結終了しています。続く湯は、吉田拓郎、よし行くぞ、吉永さゆりに横浜銀歯へ、ここまでは3曲ずつかけまして、その後は3組3曲、吉本美代子に寄せ鍋トリオ、吉沢京子に吉田麻里などなどやって完結終了しています。その後のラは3曲かけたのがラッツ&スターだけ1回やりましてね。3組3曲はグループサウンズのザ・ランチャーズ、ラフ&レディーに菊池桃子さんがリードボーカルだったラムーとやって完結終了。続くリはリリーにリリーズ3曲ずつかけました。その後は3組3曲で、リンリンランラン、リュウテツヤ、ザ・リガニーズと完結終了しています。ル・レ・ロはさすがに数が少ないんですね。レでレベッカを3曲かけた後は、どれも3組3曲で、ルはルックにルネ・シマールなどなど、レは70年代の軽めのロックバンドレイジーに、80年代のテクノ系のバンドレピッシュなどなどやりました。そしてロは、 ロスインディオスとシルビアに六門戦などなどやって完結終了。さらに50音最後の和ですが、渡辺真知子、渡辺美里、わらべに渡辺まりな、和田アキ子、渡辺紀子、ワイルドワンズと、ここまでは3曲ずつ書けました。8巡目以降は3組3曲で、渡辺徹に渡辺美奈代、渡瀬真希に渡里哲也と、スペシャルも入れて完結終了しています。ということで、来週のインデックスは15巡目のアに戻ります。アはこれまで天地真理、アリス、葵照彦に安全地帯、ジ・アルフィー、浅岡めぐみ、RC サクセションにアン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希、浅田美代子、赤い鳥、アンリ、そして前回はあのねのねと、すべて3曲ずつかけてきたんですけども、来週のアは90年代にダブル浅野として人気がありました浅野ゆう子さん。あんまり歌手としてのイメージはないんですけどもね、70年代に幼くしてデビューしていくつかヒット曲があります。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は浅野ゆう子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。今週の矢、八代亜紀さんですが、私たちの年代ですと替え歌の誰も知らない素顔の八代亜紀でイコール厚化粧のイメージでしたが、改めて当時の映像を見ると美人だしスタイルもいいし、実は厚化粧じゃないね、あの嘉門達夫さんの替え歌のイメージって大きかったですけどね、当時のおじさんたちが大騒ぎしていたのが分かりました。まあなんというか日本人離れしたというか、彫りが深いというか、さっきもちらっとご紹介しましたけども、トラック運転手の皆さんに人気があったってのもとてもわかる気がしますね。私が一番好きな曲は涙恋です。イントロのサックスがたまりません。さて、おすすめのゴールデンカムイ見てきました。連休だったし、漫画が原作のためか老若男女、しかも女性が多かったですね。山崎賢人フリークかな。山田杏奈さんは知りませんでしたが、アシリパ役にぴったりでしたし、山本優馬さんもいい味出していて脇を固めていましたね。そう、アシリパにこんなにぴったりくる若い女優さんがいるなんて、私も山田杏奈さん知らなかったんですけどね。山本優馬くんは工藤官脚本のごめんね青春の頃から大好きですけどね。宝くじの CM は想像しいからあんまり好きじゃないんですけども、CG や VFX も日本を代表する白組が参加していて、明治の街並みがどこまで本物なのか見分けがつかないくらいすごい仕上がりになっていました。テンポも良くてあっという間の2時間でした。次回も楽しみですが、ここで一つ問題が。原作も気になるところですが、読んだ方がいいのか、読まずに次回作を待ってた方がいいのか。全30巻でしたっけ。読破した大岩さん、どう思います？まあ今回は3巻目ぐらいまでで、登場人物の紹介で映画は終わってる感じですからね。それこそ相関図がある程度分かったっていう段階です。なのであと 3,4 巻ぐらいは読んどいた方がいいかもしれません。まあ次回作ができてみないと分かんないんですけどもね。次はどこまで行くのやらってことで、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。本当に今週はこんな声で失礼しました。来週までには必ず普通の声に直しておきますんで、ご勘弁くださいませませ。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。